伊藤幸男作、浅草詣。1月11日、この日曜日に天気であれば、きっと浅草へ連れて行くべく、よったりの子供らと約束がしてあるので、朝6時の時計が鳴ったと思うと、半窓の障子に、うすら白く縦に筋が見えてきた。窓の下で、母人の南出に寝ておった次の子が、ひょっと頭を上げ、お父さん、夜が明けたよ。外が明るくなってきました。今日は浅草へ行くのね。
そうだ。今日は連れて行くよ。
今まで半寝ぶりで、母のちぶさをくちゃくちゃしゃぶっていた末のやつが、ちょっとちぶさを離して。
おとっちゃん、あたいも行くんだ。あたいも連れて行ってよ。
そうそう、お前も連れて行く。みんな連れて行く。
あたい、おもちゃ買って。雪が降ったら、観音様に泊まるよ。
幼き者のこの一言は、うち中の目を覚ました。台所のばあやまでが笑い出し、隣の六畳に祖母と寝ておった長女と中なとが、一度に、
おっかさん、天気はええの？おっかさんってば。
あい、天気はええよ。
ああ、うれしい。うれしいな。明るくなった。もう起きよ。おばあさん、起きよよ。こんなに明るくなったじゃないか。
祖母は寒いからもう少し寝ていいよという。姉も、次なも、中なも、ちぶさにとっついているのも、起きるだという。起きようという。起こしてという。大騒ぎになってきた。
ばあや、早く着物をあぶって。
という。
まだ火が起こりませんから。
と、少し待ってという。
早く早く
と、四人の子供らは代わり代わり呼び立てる。もうこうなっては寝ていようとて寝ていられるものでない。母なるものが起きる。夜も起きる。着物もあぶれたというので、上なが起きる、次なが起きる、中なのも起きる。足袋がないと騒ぐ。前掛けがないと泣き出す。うんこーという。おしっこーという。騒がしいの、せわしいの。それは、名状すべからずというありさま。長寿使うというが人騒ぎ。午前食べるというが人困難。ようやく8時過ぐる頃に、まったく朝のことが済んだのである。同勢六人が繰り出そうというには、支度が容易のことではない。しかも、女の子四人というのであるからなおさら大変だ。午前中に支度を整え、早昼で出かけようというのである。まず第一に、長女の髪を言う。何がよかろうということ。髪はできぬという。祖母に相談する。なんとか言うことに決まって出来上がった。それから次なはお下げに言う。中なは何、末なは何にて、おのおの注文がある。これもまた人騒ぎである。世は奥に新聞を見ている。中なと末なが変わる変わる引き切りなしにやってくる。
お父さん、歩いて行くの？
車で？
長崎橋まで歩いて、それから車に乗るの。浅草には何があるの？観音様のお堂は赤いの？
水族館。 魚がたくさんいる。花屋敷中は、象は怖くないの？熊も怖くないの？早く行きたいな。お父さん、おっかさんはまだ髪を言ってくれないよ。今、髪医さんが来て、おっかさんの髪を言っているよ。おとっちゃん、おとっちゃん、おっかさんまだあたいに髪言ってくれないよ。あたい、浅草行って、おもちゃ買って、おしるこ食べる。あたい、おっかさんと車に乗っていくよ。雪が降れば観音様へ泊まるよ。いや、おっかさんと寝るの。おとっちゃんと寝ない。あたい、おっかさんと寝る。おとっさん、早くしないか？早く着物を置き換えよ。おたえちゃんもめいちゃんも髪言うてよ。早く行こうよ。新聞なんかおよしよ。
髪ができればおしろいをつけ、着物を着替えるという順序であるが、四人の支度を一人でやる次第じゃで、大抵のことではない。世は着物を着替えたついでに、念頭に回り残した一二件を済ますべく出かけた。空は曇りなく晴れて、風もなし、まことにのどかな日である。まず良い塩梅だ。同じ行くにもこういう日に行けば、子供らにも一層面白いことであろうなど考えながら、急ぎ足で駆け回った。近いところであるから、1時間半ばかりで帰ってきた。定めて子供らが大騒ぎをやって待ちかねているだろうと思って家に入ると、意外静かである。日の差し込んでる窓の下に祖母が仲名を抱いていた。三人の子らは安価によってしょげた風をしている。夜が帰ったのを見て、三人口をそろえて。
父ちゃん、お腹が痛いて。
祖母は浅草へ行くは見合わせろという。今、熊の胃を飲ませたけれど、まあ、今日はよした方がよかろうという。民子は泣き顔を上げて、今に治るから行くんだという。流しにいた母も上がってきた。どうしようかという。さすがに三人の子供らも、今は強いて行きたいとも言わない。格別のことでもないようだから、今によくなるかもしれぬ。まあ、少し様子を見ようということにした。夜は何心なく裏口の前の障子を開けてみると、四人の雪駄が四足ちゃんと並べてある。上二人のがエビ茶の鼻緒で、下二人のが恋くれないの鼻緒である。世はこれを見て、一周言うべからざる感を禁じ得なかった。
どれ、お父さんに少し抱かさってみ。
世は祖母の抱いている民子を引き取って抱きながら、その額に手を当ててみたのであるが、確かに少し熱がある様子だ。
もう仕方がない。今日は見合わせだ。
こう世が言うたので、子供らは一斉に世を注視してため息をついたようであった。
それじゃ、今度は何日にする？
この次の日曜。
いや、土曜日がよい。
雨が降ったらその次の日ということに決まって、末永。
おたえちゃん、羽つこうよ。
と言い出したお塩に、南な立って南での庭へ降りた。民子は 祖母の膝に寄りかかって眠ったようである。やがて昼飯も済んだが、夜はにわかに暇が空いて、むしろ手持ちぶさだというような塩梅である。奥へ引っ込んで炉の傍らに机を据え、ぼんやり座を閉めてみたが、何にやら物を見る気にもならぬ。妻は火を取ってきて炉に入れ、釜にも水を張ってきてくれた。夜は庭に置いた梅の盆栽を炉端に運んで、位置の見計らいなど屈託しながら眺めているうち、いつか釜も煮え出し、しー、ちーという音が立ってきた。通い口の一枚からかみを細く開けて、
お父ちゃん
と呼んだのは、タミ子であった。
おお、ターコ、もう治ったか？
夜がこう言うと、彼はうなずいてほっくりをした。
みかんを一つやろうか？
いや。
ビスケットをやろうか？
いや。そうか。それじゃ、もう少し寝ておいで。また悪くなるといけないから。
小さく愛らしき笑顔は引っ込んでしまった。まあ安心じゃと思うと、表の方で羽打つ音がしきりに聞こえる。明治36年、1903。